ございます。それでは、今朝は1月最後の、日曜日となりましたが、今朝もこのように集まって礼拝できることを心から感謝しています。お祈りいたします。天の地なる神様、今朝このように私たちを礼拝するために集めてくださってありがとうございます。どうぞ神様の御言葉をこれから聞こうとしていますので、どうぞ少しでも神様の御心を私たちが深く知ることができるようにどうぞ導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今朝は民数記の続きをお話ししたいと思いますが、前回1週間空きました。2章から3章中心でしたので少し飛びますけれども、少し振り返りながら12章からメッセージをしたいと思います。イスラエルの民はエジプトを出てしばらくしてシナイ山に、そしてその周囲の荒野のシナイの荒野に到着して、そこでしばらくとどまっていました。そこで実会を中心とする神様の律法を授かり、そして神様の指示に従って神様が住まわれる、臨在を表される場所である幕屋を作りました。そうこうしているうちに、市内ならのでの滞在が間もなく1年になろうとしている頃、そのあたりから民数記が始まっていきます。で、第2年の第2の月、神様はイスラエルの民に部族ごとに氏族ごとに、調査しなさい、いわゆる民数記と呼ばれるゆえんですけれども、何人戦える者がいるか調査しなさいということを言われます。それはこれから待ち受ける戦いに備えるためでしたけれども、そしてその時に改めて幕屋を中心とする奉仕のためにレビ族が取り分けられたということもお話ししました。で、9章1節を見ますと、ちょうどエジプトを出て1年が過ぎて、イスラエルの民が2回目の過ぎ越しの祭りを行ったということが書かれています。で、前回お話ししたように、イスラエルの民は4つのグループに分かれて宿営をしていました。で、その中心には幕屋がありました。で、幕屋は神様の臨在の印である雲に覆われていました。そしてそれは日が沈んでからは火のように輝いていたと書いています。つまり昼も夜も神様の臨在の中で、そこに神様がおられるというはっきりした印がある中でイスラエルの人々は生活しました。で、ある時雲の柱、あるいは夜でしたら火の柱が立ち上がって動き始めると、イスラエルの民は直ちに宿営を終えて旅立ったと書かれています。何もない荒野では雲の柱、火の柱が唯一の道しるべだったわけです。9章22節にはこう書かれています。2日でも1月でも、あるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が昇った時は旅立ったと書かれています。こうやってイスラエルの人々は市内の荒野を出発して次の宿営の場所まで導いていかれました。しかしこの荒野での生活、だんだんイスラエルの民は不平不満を募らせていくわけです。はっきりも神様がそこにいるということが目に見える形であっても、そして毎日マナが降り、水も食べ物も与えられていても、単調な荒野での生活だからでしょうか、イスラエルの人々はだんだん不満を募らせていきます。むしろそういう荒野での生活、単調な生活の中で、イスラエルの人々の不信仰、罪深い生活が明らかになっていったと言うべきでしょうか。11章にはこのイスラエルの人々が 神様に対して激しく不平不満を表した。それに対して神様が怒りを燃え上がらせたという、まあ、そういう出来事。そしてその後モーセが間に入って取りなしをする、まあ、こういうエピソードが2つ記録されています。ここでモーセは神様とイスラエルの人々の間に入って、まあ、言ってみれば板挟みとなって非常に苦しみ悩むんですけれども、そのことがモーセに与えられた働きが特別なものであるということ、モーセは神様と人との間に立つ唯一の人物であるということが、まあ、いわば明らかにされたわけです。少し前置きが長くなりましたが、ここから12章1節に入っていくわけです。11章はイスラエルの人々の神様に対するモーセに対する不平不満が書いていますが、今度はモーセの身内からモーセに対する不満、非難があったということが書かれているわけです。ここでモーセのお姉さん、姉のミリアムとお兄さん、まあ、兄のアロンが登場します。まあ、アロンは大祭司に任命されていました。でミリアムはどうかと言いますと、出エジプト記の15章20節を見ると、彼女は女預言者であったと書かれています。その後ミリアムの名前は登場しませんので、まあ、確かに影の薄い存在だったのかもしれません。でここでは、12章1節ですね、ミリアムとアロンは、まあ、ミリアムの方が年上ということもあるでしょうが、まあ、どうもこの時はミリアムの方が率先してモーセを非難した、まあ、アロンはそれに同調したというふうに読めるわけです。一体何を非難したのでしょうか。まあ、直接の理由は一節に書いている通りです。モーセが妻としていたクシュ人の女のことで彼を非難したと書いています。一体これは誰のことなのでしょうか。クシュあるいはクシュ人とは普通の意味で言えばエジプトより南の地域に住んでいた、まあ、アフリカ系の人たちと言われています。あるいはエチオピア人のことも指します。まあ、いずれにしてもイスラエルの人から見れば異邦人であり、まあ、アフリカ系ということですから見た目ももう全然違う人たちだったと思われます。まあ、ただモーセはエジプトを追い出されてミディアンのアラドへいたときに、ミディアンの祭司イテロ、まあ、11章20、民数記ではホバブという名前になっていますけれども、その娘のチッポラという人と結婚しています。まあ、チッポラも異邦人であることは違いはないんですけれども、まあ、チッポラだとすれば何を今更非難するのかということにもなりますので、まあ、あるいはモーセは再婚していたのかもしれない、まあ、あるいはまあモーセのような人であっても、まあ、当時の慣習に従って2番目の奥さんがいたのかもしれない、まあ、はっきりは分かりませんけれども、このクシュ人の女性の妻のことについて、まあ、具体的に何を非難したかは書いていませんが、文句を言ったということです。まあ、しかしそれは言ってみれば建前です。モーセに対して文句を言う、まあ、言いがかりですね。本当の理由は2節に書かれていることです。主はモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか。まあ、これが彼らのモーセに対する不満、非難の本当の理由です。お姉さんであるミリアム、兄であるアロンにとっては、モーセが神様から特別な存在として認められていることに不満があったのだと思います。ミリアムについて言えば、あの生まれて間もないモーセの命を助けたお姉さんがいたということが、出エジプト記のもう一章2章あたりに書いているわけですけれども、まあ、名前は出てきませんので果たして同じ人物かははっきり分かりませんが、仮にそうだとしたら自分が命を助けた弟モーセだけが 神様の特別な扱いを受けてイスラエルの指導者に君臨しているように見えるですね。実は君臨なんかしてないんですけれども、君臨しているように見えるのが気に入らないということです。もちろん実際はそうではありません。モーセは神様から受けた働きに忠実であっただけです。先ほど11章からお話ししましたけれども、モーセが背負った責任の重さはもう彼自身を押し潰すようなものでした。むしろモーセはこんな働きはもう自分にはできないとさえ思っていたんですね。でミリアムとアロンはモーセの近くにいましたから、そのことを誰よりも分かっていたはずなのに、なぜこんなことをしたのでしょうか。まあ、ある人はですね、この11章、さっきお話ししませんでしたが、11章に70人の長老が選ばれ、モーセの責任を一緒に担うために神からの霊を受けたと書かれていますが、まあ、そこにミリアムとアロンの名前がないので、あるいは自分たちはその時選ばれなかったということに非常に不満を持っていたのかもしれない、まあ、そんな推測をしている人もいます。まあ、大祭司アロンはともかく、特にミリアムは聖書にもほとんど登場していませんので、まあ何て言いますか、蚊帳の外に置かれている、そんな意識が強かったのかもしれません。さて2番目の点ですけれども、3節をご覧ください。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。こう書かれています。以前の訳では覚えている方はいらっしゃるでしょうか。非常に謙遜であったとなっていました。主な日本語の聖書、英語の聖書を調べると、謙遜、柔和、まあ本当に真っ二つに分かれているんですね。ですからどちらがふさわしいかはなかなか判断が難しいところだなと思います。まあちょっと細かいことですけれども、もう一つ言われていることは、もしモーセが伝統的に言われているようにこの民数記を含む5章自分で書いたのだとすればですね、書いた人が自分で3節のようなことを言うだろうかという、まあ、疑問もあるわけです。つまり自分で自分のことを柔和とか謙遜と言ってしまえば、もはや柔和でも謙遜でもないではないかと、まあ、そういう人もいます。まあ、ですから多くの人は、まあ、この部分はモーセが書いたというよりは後で付け加えたんではないかと考える人もいます。まあ、ただもう一つ考えられるのは、3節はあくまでもこれは神様からの評価だということです。モーセが自分で自分のことを評価しているのではないわけです。モーセが自分のことを地の上の誰にも勝って柔和謙遜であったと言うはずもありません。まあ後から付け加えられた文章だとしてもですね、神様の目から見てモーセは際立って柔和謙遜な人であったということは確かです。注目したいのはですね、この柔和あるいは謙遜と訳されている言葉は、実は貧しい苦しんでいると訳される場合も多いということです。経済的に貧しい、社会の中で非常に弱い、そういう意味もあります。例えば詩編の25編9節にはこう書いています。主は貧しい者に正義を歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。主は貧しい者に正義を歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。まあ、この御言葉から思い出すのは、まあ、イエス様の、まあ、今日は礼拝の最初にルカの福音書の方を読みましたけれども、マタイの福音書にもあります、あのイエス様の言葉ではないでしょうか。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。詩編25編の言葉と合わせて考えれば、自分が貧しい何もないものであることを受け入れて神様に全部委ねる、頼る人は神様はそのような人に御心を教え、 そのような人を正しい道へと導いてくださる。そしてその人は神の国を受け継ぐものとなる。まあ、これは新約聖書、旧約聖書を問わず一貫して聖書が語っているメッセージです。入話というのは日本語の意味で調べてみれば分かったような分からないような言葉ですが、国語辞典的に言えばおとなしい、従順である、怒らない、まあ、そんな意味になります。まあ、謙遜というのは自分を低くしてへり下っているということです。例えば同じ言葉がですね、詩編37編11節では、しかし柔和な人は地を受け継ぎ、柔和な人は地を受け継ぎとなっています。まあ、日本語はどうしても良い意味の言葉を選んで使っているように思えてならないんですね。まあ、でも元々の言葉には貧しい、弱い、惨めだという意味もある。そう考えるとここでもあえて、まあ、謙遜とか柔和と言わなくてもですね、モーセという人は地の誰にも勝って貧しかった、惨めだったと言っても間違いではないような気がします。まさにイエス様の山上の説教で言われたような逆転逆説があるわけですね。モーセという人は地の上の誰にも勝って貧しい、心の貧しい人だった、苦悩を知っている人だった、でもいいのではないか、まあ、もちろんそれが謙遜であった、柔和であったということにもなるわけです。実際に11章から12章までを見ていくとそのように思えるわけです。激しい不平不満を訴えるイスラエルの民はモーセにも、まあ、わめき叫びました。11章10節を見ると不平不満に駆られたイスラエルの民が家族ごとに自分の天幕の入り口で泣くのをモーセは聞きます。そしてそれに対して主の怒りが激しく燃え上がります。このことはモーセにとってつらいことであったと書かれています。エジプトから救い出されてここまで導かれてきたことを忘れたかのようにエジプトでの生活を懐かしみ、こんなところに連れてきたと泣き叫ぶイスラエルの民、それに向かって怒りを燃やされる神、その板挟みになっているモーセは惨めで気の毒としか言いようがありません。そして12章になると理解者であるはずの姉と兄までもが自分に対して批判と非難を加えてくるわけです。まあ、なかなかこんな経験はしたくないなというような経験を彼はしています。それでも11章12章を読む限り彼自身が反論したり怒りを表したとは書かれていません。そういう意味で確かにモーセは並外れて柔和で謙遜な人であったと思うんですね。まあ、皆さんもどうでしょうか。私もですね、例えばまあ、教会の中でいろいろ文句が出てきて、もう先生のどうなってんだって言われて、頼りにしてるですね役員の方からも、先生どうなってんですか、もうやめてくださいとか言われたらですね、もう本当にもう言い返す我慢できないな、まあ、投げ出すか言い返すか、そんなところではないかと思うんですけれども、モーセは自分から反論したとか怒ったとか一言も書かれていない。そういう意味でもやはりモーセは並外れて柔和な謙遜な人だったと思うんですね。果たしてミリアムとアロンはそんなモーセの悩みや苦しみを知った上で批判したのでしょうか。彼が担っている働きを本当に理解して批判したのでしょうか。どうもそうではないように見えるんですね。まあ、特にさっきもお話ししたように姉のミリアムはモーセだけが脚光を浴びてイスラエルの指導者として君臨しているように見えることが面白くなかったようです。しかしモーセの働きは決して人々の称賛を受けるようなものではありませんでしたし、自分の好き勝手に権力を振れるようなものでもありませんでした。アロンはどうでしょうか。まあ、彼は出エジプト記の32章の金の格子事件というのがあるんですけれども、そこではイスラエルの人々の不平不満に 抗うことができないで流されてしまった人物として書かれています。まあ、つまりアロンはですね、モーセのように人々から批判を受けてもそれをじっと受け止めるというよりはそれに流されてしまうような人物であったと書かれています。まあ、つまりミリアムとアロンはモーセの働きを理解した上で批判しているようには思えないということです。さて最後の点、3番目の点ですが、そんなイスラエルの民からの不平不満や批判、そして今度は姉と兄からの非難を受けても決して反論せず怒りを発することもなく忍耐しているモーセでしたが、ここで神様ご自身が介入されました。2節のところには主はこれを聞かれたと書いています。これは非常に重い言葉だなと思います。ミリアムとアロンはモーセに対して文句を言っているつもりでした。しかしそれは紛れもなく神様ご自身に対するクレーム、批判だった。主はこれを聞かれたと書いています。4節をご覧ください。主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出よと言われた。そこで彼ら3人は出て行った。5節、主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。このように書かれています。誰よりもモーセのことを知っているお方、モーセにその働きを委ねたお方は、神様はミリアムとアロンのモーセに対する不当な非難をそのままにできませんでした。3人の前でご自分の臨在を表されました。6節から8節は読みませんけれども、ここにはモーセの特別な働き、立場について神様ご自身が説明されています。旧約聖書の預言者が何人も登場しますけれども、モーセほどこの誠の神様と親しく交わることができるそんな人物はいなかったと書かれています。例えば出エジプト記の33章11節では、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたと言われています。申命記の最後、まあ、いわばモーセの最後の場面ですが、こんな評価がされています。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔と合わせて選び出したのであった。このようにも評価されています。やはり聖書の中の人物の中でもモーセは特別な人物だと言えます。イスラエルの人々をエジプトから救い出し、シナイ山で律法が与えられ、まあ、言ってみればモーセの指導によって神様の民であるイスラエルが形作られていったわけです。そして一貫して神様とイスラエルの人々の間に入って神様のメッセージを伝え、時には取りなして祈る中保者としての働きを彼は担っていました。そして時には先頭に立って人々を力強く導いていきました。まあ、聖書には神様に用いられたいろんな人物が登場しますけれども、まあ、言ってみればモーセの働きのいくつかは行うことができるでしょう。取りなしの祈りをする、神様のメッセージを語る、導く、まあ、いろいろな働きのうち一つや二つはできても、モーセほど広範囲にわたってあらゆる働きを担った人物はないと言えます。それは決して過大な評価ではなく、ヘブル人の手紙ではモーセこそやがて来られる主イエス・キリストのモデルであるとはっきり言っているわけです。もちろんヘブル書はその上でイエス様はモーセよりもはるかに偉大な神の御子であるということを、まあ、言っているわけですけれども、モーセはイエス様がなされるさまざまな働き、そしてその立場を身をもって示した人物であったと聖書は評価しているわけです。例えばヘブル3章3節から4節にはこう書かれています。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄養を持つのと同じように、 イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。まあ、後にはモーセはイスラエルの人々からも最も偉大な預言者、指導者とみなされるようになりましたけれども、新しい神の民を生み出してくださった主イエス様はそのモーセよりもはるかに優れた偉大なお方であるとヘブル書は言っているわけです。まあ、イエス様との比較は別にしてですね、まあ、こういったところからモーセがどれだけ特別な働きを担った人物であるかがわかると思います。ですからこのモーセの特別な立場、偉大さと彼が地の上の誰にも勝って乳は謙遜であったということは矛盾しないというのが、まあ、今日のメッセージの中心であるわけです。つまりモーセの並外れた働き、特別な立場は彼の乳和さと謙遜さでもあったということです。このことも聖書の中で一貫して語られていることです。イエス様も誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされると、まあ、これはルカの14章11節ですが、イエス様はそう言われました。ペテロ、第一ペテロ5章6節にも書かれています。あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。このように言われています。そしてモーセは決して自分のこの特別な立場を自分だけのものにしたいとは考えていませんでした。むしろ先ほどお話ししたようにモーセ自身はもう自分の働きの重さに苦しんでいましたから、主の霊がすべての民に注がれたらいいのに、まあ11章29節ですが、そんなことさえ思っていたんですね。神様はそんなへりくだったモーセにご自分を表され、親しく交わり御心をはっきりとお示しになりました。逆にこの聖書の原則の通りにミリアムとアロンは自らを高くしようとして神様によって低くされてしまったということがわかります。12章の10節以降少し見たいと思いますが、ここでは神様、主がミリアムを罰せられた様子が記されています。まあ、ある人はですね、これはミリアムが、まあ、さっき言いましたように肌の色の黒いアフリカ系のモーセの苦主人の妻を軽蔑したことへの裁きであると理解しているようです。つまりミリアムは肌の黒いモーセの苦主人の妻を軽蔑しましたが、神様から裁かれた彼女自身が、まあ、ザラートに侵されて雪のように肌が白くなった。これは皮肉ですね。肌の黒い、モーセの妻を、あんな異邦人とお前は結婚してと軽蔑した、そのミリアム自身が病に侵されて肌が雪のように白くなってしまった、まあ、これは神様のそのような裁きではないかと、まあ、理解できますし、そして、まあ、ミリアムはこのモーセの妻を追い出そうとしたわけですけれども、今度は彼女自身がその病に侵され律法の定めに従って宿営から追い出されてしまったということです。まあ、ここでも神様はモーセの取りなしの祈りを聞かれてミリアムの罪を許し、まあ、アロンは私たちと言ってますが、アロンとミリアムの罪を許し病を癒してくださいましたけれども、まあ、皮肉にもここで改めてモーセが神様との関係で特別な立場、唯一の中保者であるということが明らかにされたわけです。まあ、今日はこのようにモーセについて見てきましたが、もちろん神の人と呼ばれたモーセも罪人であり弱さを持った人間に過ぎません。しかし神様はそんな彼を選んで特別な立場をお与えになりました。でモーセはそれを理解してあくまでも神様の前にへりくだり続けたわけです。でモーセは自分に与えられた立場、働きは自分の栄光のためではない、ただ神様の栄光のため、神様の民のためであるということを理解していました。で神様はそのようなモーセを高く上げてくださったわけです。その一方でモーセの働きを誤解して自分の栄光を 求めたミリアムとアロンは低くされてしまいました。私たちは改めてモーセを通して本当の柔和さ、謙遜さとは何かを教えられます。それは決してモーセのようにですね、また高い地位にあるからということではありません。自分の考えを曲げない、自分のことばかり考えている、私たちにはそんな傲慢さ、高慢さがあるのではないでしょうか。それに対してモーセはあのような特別な地位に挙げられながら謙遜であって、いやむしろモーセが謙遜、柔和な人物であったからこそ神様は彼を選んであのような特別な立場につけたということではないでしょうか。そしてそれはやがて来られる主イエス・キリストを指し示すものでした。主イエス様はモーセ以上にへり下ったお方です。私たちを救うために神の栄光を捨てて十字架の死にまで従ったお方です。今朝は皆さんこの御言葉からどんなことを教えられたでしょうか。一人一人また振り返っていただきたいと思います。お祈りしましょう。